Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiast.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
今日の話題なんですけどもね、FT8 について考えるということでね、お送りしたいと思います。はい、からインフルエンザもね、もう超流行しておりますので、皆さんね、お気をつけてください。
気をつけてください。
はい、それでは最後までお付き合いください。
This program is brought to you by QCQ 企画。
はい、ということでね、はい、流行のね、もう最低先端を行くね、はい、ハモのラジオのメンバーもね、はい、インフルエンザにかかることもね、怠らないということで
漏れなく、
はい、はい、ということで、なんかディレクターかかっちゃったなということで、
はい、
でその前にリオさんもね、
あ、1月の頭に早々とかかりましたけどね、A 型に、
はい、で私がね、まだかかってないんでね、
うん、あれ、
まあね、インフルエンザでね、確かね、かかったことないはずなんですよ、今までかつて、
免疫ないんですよ、
うん、なんか今年は来るかな、なんて思って。
いや、
気をつけましょう。
あのね、放送をね、お聞きになってる方はね、電波やね、それから、オンライン、ネットではね、かかりませんので、ね、ご心配
ください。ああ、そうです、そうですね。
はい、別な病気にかかりそうですけどね。
なんとか症候群、
まあ、そんなこと言ってますけどね、はい、はい、で、まあ、そういうこともありましてね、ちょっと申し訳ないですけどね、2月から映像を、2月3月から、ね、映像を、ね、また流しそうと思ったんですけどね、ちょっと申し訳ない、またパスしますので。
そうですね、はい、残念ながら、
はい、それからあと、2月の8日から10日ですね、8日から10日、 ISS からの、ね、SSTV の画像の、ね、受信、あ、まあ、送信あったんで、その受信が、ね、できましたか、はい、ということなんですけどね、ね、ディレクター受信したということで、
はい、一応10日の朝方と夕方に受信しまして、
はい、
映像
になった、
あ、綺麗に出まして、
なるほど、
はい、で映像はホームページに上げる予定です。
はい、
それから
で実際の音を
実際の
聞いてもらえる
PU を聞いていただきたいんで、この番組の一番最後、はい、エンディングの後にね、
あ、なるほど、
一緒に収録しますので、
それを録音していただくと、
はい、
画像が出ることも可能ですよね。
はい、録音というか再生していただいて、
そうですよね、
スマホでもいいしパソコンでもいいし、その音を聞かせて、ソフトに聞かせると映像になるはずです。
絵になると、そうですよね、
はい、
はい、
ということですよね、
はい、
そういえば昔々SSTV の画像流したことありますね。
ありますね。
ありますね。
はい、う
ん、
は
い、難しい話で、
うん、
あの時は吉原さんの、まあ、電波というか送信画像でしたっけ。
そうです。
そうですよね、
ええ、
う
ん、
ハムのラジオのロゴを流しました。
そうですね、はい、とある、ね、リスナーさんからね、うん、そういう昔再生しましたとかでいらっしゃったんですよ。
うん、ですよね、はい、
ありましたね、
はい、こんな感じですね、はい、それから2月の17日なんですけれども、はい、千葉の、ね、ハモの集いでね、はい、ハモのラジオ出展します、はい、千葉県四街道市の四街道市文化センター、こちらの方でね、はい、開催されます、千葉ハモの集い2019なんですけどもね、まあ、去年も出してましたのでね、はい、まだ今年も出ますのでよろしくお願いいたします。
はい、
今年のハモの集いの一番最初になるのかな。
初っ端ですね。
初っ端ですね、
はい、うん、
この後が3月の、栃木のハムの集い、
はい、
ということですね、はい、うん、また情報を、ね、流したいと思いますので、ね、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、します。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。 皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日はね、FT8 について、ね、考えてみたいと思います。まずはすでにまあご存知の方はね、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まずFT8 ってなんやねんということでね、はい。これはね、はい、実はね、新しいエンティティができたんですよ、DX ステーションでね。
いや、昔あったんですけどね、FT8 ってね。はい。
ありそうな、うん。ありそうな FT8 ね、あるんですけどね、FT8 というのはね、FT8 があったかどうかちょっと私は覚えてないですけど。
はい、FT8 です。覚えてます。
はいはい、ということでね、これ実は新しいデジタルのモードの一つでね、開発者のイニシャル、F と T なんですけどね、それに FSK の、ね、周波数の数、8個ということでね、FT8 と命名されましたということですね。はい、もともとね、FT8 の、まあ、名前はちょっとか、今回お二方でやったということでね、名前が FT になったんですけど、もともと K1JT、ジョー・テイラーさん、がね、開発された、はい、そういう JT のモードの、まあ、進化系ですよね。まあ、ジョー・テイラーさんというのはね、もともとね、EME ですね、お月さんに電波を反射させて、通信を行うという話を、はい、そういうやることのために一つは作ったということがありましてね、実はこの EME という意味だけどね、こういう感じでね、ノーベル賞を、ね、受賞されてる、非常にすごい方なんですよ、実はね。
はい、
でご自身もね、アマチュア無線やってらっしゃるという感じですね。はい、で先ほどの EME ということをやろうとすると、地上から、ね、電波発射するときは、ね、もう例えば日本でしたら、ね、総務省に特別の許可を得ましてね、例えば50メーターで、ね、500ワット出したりね、から2メーターでも、ね、100ワット出したりね、通常 は許可は出ないんですけれども、それをやるためということで特別のね、免許もらうということで、ね、実はなんでそんな強い電波出してるのに受信、その微弱になるのって、当然ね、月まで電波が行ってそれの反射が、ね、地表に降ってくるわけなんで、
ひょろひょろひょろと返ってくるわけですからね。
そうなんですよ、
うん、
で、まあ、そのために、まあ、微弱な電波を通信、微弱な電波でも通信ができるようにということを言う、というモードなんですよね。だから、まあ、本来の EME の時はね、送信はね、もうバカでかい、大声で張り上げるんですけれども、ね、受信するのが非常に微弱だと、まあ、いうところから、まあ、一つスタートしたんですね。で、これ、微弱な電波を受信できるようにね、通信は非常に低速です。もう一桁棒というかね、ヘロヘロヘロという音なんですけど、それからその代わりに、ね、強力な、ね、エラー訂正機能を持ってるんですよね、
うん
うん、まあ、ご存知と思うんですが、CD とかね、CD に傷がつくと、そこ当然音飛んじゃいますんでね、うん、そういう傷があっても、もう前後のデータで保管してやるんですよね。で、そういうふうなエラー訂正というのは、まあ、今世の中結構進んでるんですけれどもね、まあ、そういうのに非常に強力なエラー訂正を持たせたというところですよね。で、まあ、そういうことでスタートしたんですけども、うん、これひょっとしたら HF で使えるんじゃないのというのがありまして、で、ね、弱い電波でも相手にとったら弱く、受信できちゃうん で、そしたらその電波を何て言うかな、デコードしていれば元の電分が再生できると。いうこと。だから別に送信の時に大声張り上げなくてもね、まあ微弱な電波でもうそういう通信ができるんですけどもね、まあ、そういうふうな感じで、まあ、スタートした JT65 というそういう、モードがありました。で、それの、まあ、進化系ということなんですよね。で、この JT65 もね、当時にかもう今 FT8 出てからね、もうほとんど聞くことなくなっちゃったんですけども、すごいブームになったんですよね、これ。で、この番組でもね、なんつうのかな、ウォーターフォール症候群というのね、お名前をね、リスナーの方につけていただきましたね、ちょっと一つの流行語になったかなと、まあ、ちょっと流行語対象にはいきませんでしたけどね。 で、この JT65 というのがあるんですけども、まあ、我々初め使い出したとき、一つの送信時間が、1分かかるんですよね。実際の送信は47秒なんですけども、一つの区切りが1分になりますんでね。で、伝文が行って帰って行って帰って、で、最終セブンティスで終わるまでに、まあ、4分から5分、場合によっては6分、7分とかかかりますんで、もうほんま、コーヒー飲みながら、QSO できると。そんな感じですよね。
うん。
まあ、そういうところですね。で、まあ、そういうのがありましたんで、まあ、あんまり、なんていうかな、スピード感のある通信ができなかったんです。で、今回の FT8 というのは、送信時間をね、非常に短くして、約15秒弱の送信時間で、まあ、15秒ごとに、送信受信繰り返すと。だ、1分間4回行ったり来たりするんですよね。まあ、大体だ、1分あれば、1分ちょっとあれば、送受信、QSO が終了すると。まあ、そういうふうな、スピード感が出てきたと。という話ですね。で、まあ、最後は、まあ、最後じゃないわ。まあ、そういうふうな形になってくるんで、非常にテンポが早く QSO できるということで、DX ペーションなどでもね、これ応用して、もう使えるようになってきたということでね。もう各 DX ペーション、まあ、大体 CW、SSB、RTTY と、結構多かったんですけど、ね、ここにプラス FT8 というのがね、もうついに入ってきたということで、もう大ブレイクしちゃいましたね、これね。まあそういうところですかね。うん、はい。まあそういうふうなね、ことでね、FT8 の出現でね、アマチュア無線のね、成果がね、だいぶ変わってきたという感じが、まああるんで、まあ革命とも言われてる、そういうふうなモード。はい、で特に最近ね、コンディションが非常に悪くなりましたんでね、まあ、実はこれ、FT8 前の JT65 なんですけども、これ、わりとコンディションが悪い中でもね、結構、遠くと QSO できるし、大体リグから音が聞こえないという、微弱な電波でもね、聞こえるということでね、まあ送信設備として、あまりでかい設備がなくってもね、結構、DX ができたというところがありましたんでね。はい、まあそういうふうなところでまずね、大ブレイクしましたんでね。
はい、
で、それで大、これ去年ぐらいですね、うん、FT8 なんか、それでだからもう一気にデジタルの世界が広がった、
はい。広がりましたね、一気にね。
そうなんですよね。
はい。
はい。まあ、そんなモードですね。はい。
はい、
ちょっとね、前置き長くなりましたけれども、ちょっと今までね、FT8 でなんやねんという、いうことはね、ご存知ない方にちょっとね、頭の中入れていただきましたらね、いいかなと思います。ね、これからちょっとまあ、FT8 について考えてみようというところになるんですけれども、はいはい、前半ちょっと2点ね、ちょっと、話してみたいと思います。まず1点目ですけれども、FT8 はね、QRP でなければならないのということ。要するに送信のね、はい、電波を強くしなくても、うん、強くしてはいけないのかどうかということですね。先ほど言いました EME の場合はね、うん、もう反射して帰ってくるんで、当然 QR をしてね、もうとにかくどれだけ電波出せるねんというぐらい出すんですけども、うん、FT8 はね、まあ、日本じゃないわ、世界のね、点と点の間の通信なんでね、まあ、微弱通信ということなんで、QRP で なければいけないんではないかというところはいかがでしょうかねということで。
うん、なんか皆さん誤解されてるんじゃないかと思ってるんですけど、うん、FT8 は QRP でも更新できる微弱モードではありますね。それは正しいと思うんですね。
正しいですね。
うん、ただ、すべてが QRP で更新しなければならないということではないなと。で、もっと現実の話をすると、じゃあ今 QRP だけで、その海外とできるよ、簡単な設備でできるよというのは、答えは半分イエスで半分ノーだと思ってます。
はい。
で、半分イエスというのは、自分が許されている範囲の出力で CQ を出して呼んできてもらう分には、海外とも楽に QSL をできる可能性はあります。それは事実です。ただ、海外の局の CQ に対して、みんながまとまって呼んだときに、じゃあこちらも QRP で対抗して相手に取ってもらえるかというと、これはノーです。というのは、うん、最近の FT8 は、RTTY をやってた DXA、海外のオペレーターが RTTY の代わりに FT8 に乗り換えてきた節があるんですね。そうすると、 RTT はってパワーがないとデコードしてもらえない、印字してもらえないっていうのがあるんで、 FT8 もかなりのパワーを入れて、運用されてる記憶が多いんですね。あの400、500、600、1kW なんて曲がいらっしゃいますんで、そういう時の曲に対し CQ に対してこちらが 50W、30W、10W で呼んでも聞こえないだろうなと、更新できない。だからあの QLP でなければならないという言ってる人は、そういうことを経験されてみんなで QLP であってほしいなと思って言われてるのかなとも思ってます。で、HF 対の FT8 は QLP ではなければならないのかということに対しては、私個人としてはそれは違うと思ってます。
QLP でもいいし、やっぱり時と場合によって、ね、はい、あの選べばいいかなという感じですね。
は
い、
まあ、それはもうオペレーションテクニック、うん、あの免許の範囲内であれば、やっていいことだというふうに思います。
あの昔の JT65 の時もね、まあ、海外の曲なんですけども、はい、なんでローパワーである必要があるのという疑問を投げかけている方がいらっしゃったんですよ。はい、まあ、それも正しいと思うんですよね。
そうですね。
まあ、めったやたらに強くするというのはあんまり、ね、うん、相手に電波さえ飛べばいいんで、もともと最初の、あの電波の強さで、ね、通信するというのはまあ基本なんでね、アマチュアというか通信の場合はね。はい、うん、だからめったやたらにでかいという必要はないと思いますけども、
ね。はい、はい、うん、だからそのケースバイケース相手を、だから QRP でやるんだからできなきゃおかしいと思うのは間違いだということですね。うん、
ですね。
はい、
だからあくまで先ほどリオさんおっしゃったように QRP で CQ を出せば相手が聞いてくれれば取れるわけなんでね。はいはい、で普通の SSB でも皆さん、まあ、ご存知のようにね、相手と QS をするのに、まあ、弱くて負けるのはこれ、まあ、どうしようもないですよね。
はい、もう他のモードと同じです。
はい、はい、そういうことですよね。
はい、
ただちょっと違うのはね、オンフレでなくっても相手はみんな見えるんですよね、すべての周波数の通信状態がね。そうすると弱くても隙間を狙えば通ってもらえるというのもあるんですよね。
はい、あります、
うん、だからここはまあ、後でもありますよね、テクニックですよね。
テクニックですね。はい、
それから第2の論点としてね、この今回の QSO で FT8 ちょっと FT8 の今年のバージョン2から、ちょっとコールサインとかね、長くできるようになったりしましたけれども、ただ結果的にはね、コールサインで読んでシグナルレポートを送って戻ってきて、はい、サインならで終わりなんで、それにプラスいろんな伝文を入れられるというモードじゃないんですよね。入れるともまあ13文字までという、うん、
はい、
なんで、で、まあ、こんな短い伝文の QSO でね、本当に満足なの置いてね、で、うん、CW とか、まあまあ、デジタルという意味ではね、はい、CW とか RTTY よりね、もう自由に QSO できないのというの、まあ、面白くないやん、うん、
とか言いながらね、ね、実際の CW や RTTY や SSB の海外との更新をやられてる中で、自分の好きな伝文を喋って、楽中してる人って、ほんの一握りですよ。でほとんどの人は、RST プラス BK ぐらいで終わってるわけですよ。RTTY もしかり、で SSB もしかりなんですね。だからその内容と比べて、FT8 だとか JT65 の伝文が決して短いとは思わないんですけどね。
そうですね。
うん、例えば SSB で更新してね、海外の局でやってるのは、599ブレイク、599-39で終わってるわけですよ。それがもう大半じゃないですか。
はい、そんな感じですよね。
ちょっと言い過ぎましたかね。
またね、いろんな、ね、ご意見あると思うんで、ね、
はい、ご意見あると思いますけど、ね、私はそう思ってます。
ね、うん、ぜひね、いろいろとね、またご意見いただきたいなと思いますね。
はい。
ハブのラジオ。
それではここで QCQ 企画からのお知らせです。QCQ 企画では上級資格の国家試験対策として通信教育講座を実施しております。経験豊かな当社だからこそ実現できた上級資格合格のための通信教育講座です。対象は1山、2山、そして第1級陸上特殊無線技師を追加いたしました。次のような万全の体制であなたを合格に導きます。まず1つ目、インターネットを利用した専用サイトでいつでもどこでも学習が可能です。専用サイトには公式集や法令集、模擬試験に加え、受験案内も掲載されていますので、安心して試験に臨むことができます。二つ目、 疑問点は専用サイトの質問フォームからいつでも質問ができます。難しい質問にも経験豊かな担当スタッフが丁寧に回答いたしますので、独学でも安心です。3つ目、実力判定として模擬試験問題を5回送付いたします。問題用紙も答案用紙も実際の試験と同じ形式で本番さながらの臨場感があります。4つ目、試験日の2週間前に予想問題が入った直前対策資料を送付いたします。この予想問題は 70% 以上の的中率で合格ラインまであと数問といった方の強力な武器となります。受講をご検討ください。また QCQ 企画では通信教育講座以外にも全国各地で3アマ、4アマ、そして2陸特、3陸特の養成家庭講習会を実施中です。講習会の具体的な開催場所、日程につきましては QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合は東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
森川春人です。ニックネームはありません。ハンドルもありません。今の気分はまだめっちゃ楽しいですね。ハムのラジオ。
はい、では引き続き FT8 についてね、考えてみたいと思います。はい、後半はね、論点3と論点4という2つにちょっとまとめてみたいです。はい、FT8、まあ、パソコンでやるんですけどもね、マウスクリック1回でね、もう QSO できちゃうということでね、はい、これもうテクニックいらないじゃないですかと、もう面白くもなんともないんじゃないのというご意見もあるわけです。
いやテクニックありますよね。
そう、
あの CQ をどこで出してどこを聞くか、うん、どうやって相手を選ぶか、
はい、
その、うん、それは他の SSB で空いたチャンネルを見つけてとかね、
うん、
CW で空いたチャンネルを見つけてっていうと全く同じことができるということですよね。
うん、同じですよね。
全く同じですよね。
だから相手がどこに出てるかで、まあガラガラのね、まあそんなにコンディションは良くないとき、近くの局とやるときはまあ全然問題ないですけども、やっぱりあの電波がいろんな世界中から聞こえてきてね、もう埋め尽くして、出る隙間もないというときもやっぱりあるんですよね、このコンディション悪いときにでもね。
そうですね。
そうしたときにどこにどう出てたら相手の CQ を、オンフレでやるとね、まずあの取ってもらえないとき多いんですよ。そうすると、はい、どこの隙間に出るかと。で、今田さんもね、はい、SSB とか CW でご経験あると思うんですけども、自分が出てるところが、あの自分のところが空いてるだけであって、相手のところで空いてないかもしれないですよね。
は
い、
そうですね。
だからそういうのを考えながら、どこにどう出たら相手と QSO ができるかというのが、そこは非常にテクニックのいるところですよね。はい、
そうですね。あの送信の周波数と受信の周波数をどうやってコントロールして、更新をするか。いろんなテクニックがあの勉強できると思いますよ。
そうですね。
はい、
であとあの、まあ、コンディションによってね、あのアンテナの方向とかね、まあ、そういうのも含めて、
はい、含めて
どこにどういうふうに回していくか。であの JT の時によくあったんですけどもね、あの北向けてるとあのヨーロッパとアメリカ両方入って
くる、ね、両方ありますよね。うん、そういうのも身につきますよね。う
ん、だからあの電波の伝播状態がね、なんか今までの SSB とちょっと雰囲気が違うところもありましたね。だからまあそういうふうなところもまあ駆使しながらということなんで、
はい、
だから
あのテクニックはいります、
ね、
単純に
やってみようと、
はい、
うん、いうところがいいかもしれないですね。から最後に第4点目なんですけども、まあパソコン対パソコンの QSO でしょと、アマチュア無線の QSO と言えるんですかというふうな話もありますよね。
あの CW だと同じじゃないですか最近あのパドルで叩いてる人もいますけど、パソコンのキーボードを叩いて CW 打ってても同じようなことじゃないですかね。
だからまあ何をしたいかね、あのどういうふうなことをしたいかということによるので、まあくまであの、まあ、いろんなやり方はあると思うんで、それを、どうのこうの言う前に一旦一回やってみて、
ねね、そうですね、
はまってください
そのどういう QSO を会話をしたいかによって、うん、モード選べばいい話だと思うんで、うん、あれができないこれができないっていう話じゃないと思うんですよ ね、
うん、ね
あの適切なモードを 運用すればいい話じゃないかなと思いますね。
うん、であとで、まあ、F8 の通信だけじゃなくてね、パソコンの整備とかね、こういうソフトを入れるとかね、まあ、いろんなWSJTX 以外にもね、リンカー関係とかいろんな補助ソフトもあったりしてね、そういうのを組み合わせていくのもね、まあ、いわゆる楽しみの一つですよね。
私もその、うん、これをやり始めて、デジタルの知識が増えましたしね、いろんな勉強もさせてもらったし、うん、いろんなことに応用ができるのと、PC もいろいろと覚えましたもんね、
うん、そうですね、
幅広がっていいと思いますね。
はい、まあ、いろんな、ね、考え方があると思いますんでね、またまあ、最後にまたお便りの宛先とか申し上げますんでね、は
い、いろんなご意見あると思いますので、
ぜひぜひ、はい、お送りいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
森川義人です。ニックネームはありません。ハンドルネームもありません。今の気分は楽しいです。ハムのラジオ
はい、ではここでね、お便りご紹介したいと思います。はい、まず最初のお便りです。JS1JDF 中澤さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
航空無線特集聞きましたということでね、
はい、はい、ありがとうございます。
お久しぶりです。ネット放送になり特集が充実してきましたね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
早速航空無線の話題になり嬉しく思いました。それに2週にもわたってということでね、はい、
はい、
一瞬に、ね、一瞬まとまらなかったんですよね。もう話が弾みましたね。はい、から三橋さんのトークも落ち着いて聞きやすくなりましたということでありがとうございます。そういうつもりはなかったんですけどもね、はい、結果的にそうなっちゃってるかもしれないですね。
なるほど、
はい、が今後ね、まあ、自由な、ね、話題を期待してますということでね、はい、地上放送での縛りがなくなったように感じます。楽曲がない分じっくりトークが楽しめます。たまにはスポンサーさんをゲストに迎え講習会の様子も聞いてみたいですということでね。
なるほど、それも面白いかもしれないですけどね。
そうですね、
うん、
はい、ありがとうございます。はい、では次のお便りです。 JJ5OAZ 神山さんからいただきました。
ありがとうございます。
初めてのお便りですということで、ね、いただきました。パーソナリティの皆さんこんにちは。初回から聞いて、最近追いついた JJ5OAZ 神山と申します。
大変でしたね。
ありがとうございます。今回はご相談がありましてお便りを送らせていただきました。4月から高等専門学校高専に進学が決まっているのですが、昔あった無線をぜひとも復活させたい。
いいですね、いいことですね、うん、頑張ってきたね、欲しいですね、はい、
復活には部員が必要ですが、アマチュア無線の知らない人がほとんどの中でどのようにすれば無線に興味を持ってもらえるでしょうか。皆さんの意見をお聞かせください。うん、ちなみに高専は理系の人がほとんどの学校ですということでね。
そうですよね、
うん、そうですよね。この話題ね、非常になんというかね、いろんな
学校で、ね、難しい話なんですけど、
う
ん、
そうですね、
で我々の課題でもあるんですよね。
そうですね、まあ、YouTube ね、アドバイスとかも、ね、できるんですけども、はい、まあ、今後ね、こういうふうな話、そう、ちょっと一回、前もヨタのね、特集しましたけども、またちょっと特集しましょうか。
そうですね、特集に組んで、皆さんからのご意見も伺って、それを議論して、いい方向を見つけたいなというふうに思いますね。
そうですね、
うん、
まず例えばね、高等学校、まあ、中学校は無理かな。もしあればね、中高から、まあ、大学とかでもね、いろんなサークル活動とかでアマチュア無線をやってらっしゃる方まずいらっしゃいましたらね、どういうふうな活動してるかちょっと教えてほしいなという感じですね、
うん、
そういうふうなところをまたこれからね、やる方に教えていって、で、まあ、いろいろと進めていきたいと、まあ、そういう意味でね、ヨタの活動も、ね、うん、あるんで、まあ、そういうのと、ね、はい、両輪で、ね、やっていきたいですね。
なんか仕組みを作らないと増えていかないんで、その仕組みをどうしたら作れるのか、うん、どういう仕組みにすればいいのかっていうのをちょっとみんなで考えていきたいなと思いますね。
そうですね、はい、
はい
はい、どうもありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日の特集いかがでございましたでしょうか。 F8 ということでね、はい、まあ、ますます、はい、盛んになっているモードでね、もう最近ペティションというとね、 フットヘッドが出てくるのは楽しみで、ね、
うん、確かに。
でまた、あとあの、まあ、あの今回触れませんでしたけどもね、あの通常のフットヘッド通信のと一緒に、ね、あのいわゆるペティションモードというね、ちょっとあのそういうたくさんの曲とね、いっぺんにダダーと QS をするモードもありますんでね、そういうふうな話もね、はい、またね、取り上げたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい、まあ、あのこの放送を言いますかね、ポッドキャストでねお聞きいただくためにはね、ハモのラジオのホームページ、これハモのラジオでね検索していただきますとね、すぐに出てきます。はい、その他 iTunes、Stitcher、そういうねあのポッドキャストのねアプリ、これを使いますとね、ハモのラジオでねそこで検索していただきますとね出てきますので ね、はい、
そうですね、
ね、どうぞお聞きく、あのそこでお聞きください。ハモのラジオではねジングル、それとお便り募集しております。お便りの先はハムアットマークハムズラディオドットネット、ham@hamsradio.net、 こちらにお送りください。お便りの場合はね、ハムのラジオのホームページからも投稿できますので、よろしくお願いいたします。特にあの今日の FT8 の話につきましては、ね、はい、いろんな、ね、あのご意見ございましてね、まあ、そこを、ね、またいろいろと、ね、皆さんで、ね、話して いきたいなと思いますのでね、ぜひお便りいただきたいなと思います。はいはい、
お待ちしております。
はい、どうもありがとうございました。今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また次回お会いしましょう。
はい、73。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線乗自社免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。
ここからは2月10日にディレクターが自宅シャックで受信したISS からの SSTV 信号をお届けします。